さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今月3日金曜日に高知大学平成27年度入学式が高知県民文化ホールで行われたんですが、今週のこの番組はそんな入学式に出席してきたばかりの3人の学生を今スタジオにお迎えしてお話を伺っていきます。それぞれですね、高知大学の大学院に進学なさいます石川志穂さん、おはようございます。
おはようございます。
そして栃木からいらっしゃいました農学部に入学されます大塚風磨くん、よろしくお願いします。
お願いします。
そして教育学部に入学なさいました野村小夏さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
そうなんです、実は今日のこの番組はですね、そんな4月3日当日に収録してね行われているということで、まさに先ほどもう数時間前にその入学式を終えたばかりという皆さん今ねお迎えしているという時間帯なんですけども、いや本当に皆さんご入学そしてご進学ねおめでとうございます。
ありがとうございます。
それぞれのね今のその入学進学ほやほやの心境をね聞いていきたいと思うんですけども、まずは石川翔穂さんはこれまでも高知大学農学部の学部生でいらして、そちらを先月卒業されて、もう今この瞬間、はいはい、大学院に進学なさったと、いうことなんですけども、しかも今日のこの入学式でどうやらオーケストラで のホルンを吹かれた、
はいはい、
ですよね、
はい、
そのホルンでその学部入学生を迎えられたということなんですけど、
はい、
なんでもここでやらかしてしまったらしくて何があったんですか一体。
曲で威風堂々っていう曲を演奏したんですけど、
いい曲です、
はい、その静かになったところで間違って音を一小節早く入ってしまってそれでこうパンっていう音がこう入ってしまいました。
そうですか、
はい、
あれはまさにこう厳かなね、
はい、
曲の中、
はい、そ
うまたシーンとした中だったから目立ったでしょ
う。そうですね
そうでしたか、
はい、
あいやでもねそんな失敗にもめげずに、はい、今日はようこそいらっしゃいまして、はい、
ありがとうございます。
いえいえいえ、まあでもねそういった場でホルンが吹けるなんていうのはやっぱり光栄なことですよね、
はい、
どうでした本番中そのやってみられて。
やってみて、
うん、
こうもう新しい子たちを迎えるんだなっていう気は、うんはい、かなりありました。
やっぱりなんか違うでしょ、
はい、
ステージからねその皆さん見るじゃないですか、
はい、
うんやっぱり見え方も違うんだろうなというふうにもね、
はい
うん、思いました。4年前はだってご自身がねその立場だったわけですもんね、はい、
そうですね、うん、
でこのホルンを吹いていたがために実はその大学院の入学式にはご出席なさってない、
はい
そういうことだったんですね、
はい、
いやいやお疲れ様でした。
ありがとうございます、
はい、石川さんはその農学部ではこれまでどういったお勉強を、
これまでは、青枯病菌というナス科の植物に感染する細菌について研究してました、
は
い、
あそうなんですね、
はい
はい、これね以前この番組でもね取り上げたことがありまして、引地先生のね、
はい
研究課題というところなんですけども、引地先生についてお勉強なさってる、
はい、
わけですね、
はい
はい、大学に進まれてもじゃあ同じ、
はい、
ああそうなんですか、わかりました。そして県外からいらしてくださいました栃木県出身大塚風磨くん、
はい、
風磨くんは身長がね、
はい、
非常に高くて、
はい、
何センチ
188です。
すごいですね、
はい、ありがとうございます。
188、
はい、
しかも今坊主頭で、
はい、
かなりこう朝黒く日焼けなさってますんで、
あ、はい、
もうつい先日まで選抜高校野球やってましたんで、
はい、
僕は間違いなく高校球児だと思ってたんですけど、
はい、
違うんですね、
はい、
大変失礼しました、
すいません、
うん、部活何されてたんでしたっけ。
小中がサッカーで高校からバスケをやりました、
うん、そうですか。でもバスケ部いいですね、188cmあったら、
はい、センターやってて、
ああ周りから見てもやっぱり高い方でした。
いやもう一人自分より大きいのがさらにいて、
まあ、ました、
はい、90ぐらい多分あったと思うんですけど、
すごいですねそうですか、
恵まれて、
ね、恵まれますね、はい、そうか。さあそんな大塚風磨くんは栃木からこの高知大学農学部に、農学部でどういったお勉強をなさろうと。
海洋系がもともとやりたくて、
うん、
学部を探して高知大学に入りました。
そうなんですね、
はい、
でも栃木と言いますと周り全然海ないですよね、
はい、
それなのに海洋系の学問、はい、ここちょっと面白いなと思ったんですけど、それは何か理由があったんですか？はい、
親がもともと外で遊ばせてくれて、うん、よく茨城とかの海に連れてってくれたのがきっかけです。
なるほど。それでこう海についてもっと深く知りたいなと。
そうですね。
ああいうことですか。
はい、
わかりました。うん、さあそしてですね、高知出身の野村小夏さんは教育学部に進まれる、は
い
は
い、そうです。
うん、あの野村さんは何でも保育士になりたくて、
はい、
うん、なんですね。これ何かきっかけがあったんですか？
自分が保育園だった時の先生が大好き で、
うん、
でそれで保育園の先生にもともと憧れてました。で中学校の時の職場体験で強くなりたいって思うようになって、うん、そこから保育士を目指すようになりました。
そうですか、
はい、
いや僕もね、その保育園の先生名前とかは覚えてるんですけど、そこまでこう大好きだったっていうね印象、よほどこうその先生に好意というか、はい、インパクトがあった。
そうですね。
へえ、そうですか、
はい、
じゃあもう本当にその保育園児のうちから今ここまで進んでくる道はある程度決まってたんですね、は
い、
じゃあね。
そうですね、候補には入ってました。いくつかって
候補にはもうずっと入ってた、
はい、
へえ、いや素晴らしいですねでその学部に、ね、入学なさった大塚くんと野村さん、入学式に出席されてどうでした？さっき、ついさっきですけど、大塚くんどうでした？
結構迫力が、
迫力あった。
はい、
おうおう、
びっくりしました。
結構大きなホールですもんね。
はい、あんまりこの大きい会場に入ったことがなかったんで、
はい、
びっくりして、
え、ここでやるのって感じだったですか？
はい、
ああそうか、うん、野村さんどうでしたか？
とにかく人の多さに圧倒されて、今まで教育学部だけとかの集まりだったんですけど、それが全体になったら1000人超えるぐらいいるんだっていうことで。
確かに高知大学って総合大学ですんで、本当に文系理系問わずいろんな学部がありますから、入学式その新入生の数も多いんですよね、やっぱりねああそうか、その人の数でやっぱ圧倒されるってありますよね、
はい、
そうか、分かりました。で続いてですね、ちょっとこれも聞いてみたかったんですけども、大学でどんなことをやってみたいか。で石川さんはこれまで4年間ね、もういろんなことやってきてますよね、はい、
そうですね、
はい、あの今後大学院に進まれてやってみたいこと、まあ、勉強のことでも構いませんし、はい、それ以外でも構わないんですけど、どうでしょう？
まあ、とりあえずこう今やってる研究を もっとデータを出したいなっていうのがあって、もそれを一番したいことで、
はい
はい、で、その次にやりたいなと思うのは、もういろんなところに行ってみたいなっていうのは、はい、あります。
でもこれまで4年間でいろんなとこ行ってないですか？
行ったんですけど、そこまで多くは行ってないかなっていう感じがあるので、
うんうん、
はい、いろんなところに
行ってみたい、
はい、
あのさっきねちらっと打ち合わせでお話を伺ったら、本当に研究が大好きで、
はい、
最近いろんな面白い発見があったんで、これを早くまとめたいねっておっしゃってて、あ、これはもう本当に研究が趣味みたいなものなのかなと思ってたんですけどもね、
はい、
うん、いやそれもでももちろん大事ですし、好きこそもののね上手なれですから、うん、いやこれもね頑張ってほしいなと思います、うん、さあそして栃木から初めての県外暮らしじゃないですか、じゃあ、
はい、
ねえ大塚くんね、
はい、
どうですか、あの大学入ってやってみたいことって？
サークル入って友達いっぱい作る、
うん、
で遊びたいですね。
遊びたい、
はい、
遊びも大事だと思いますよ、
はい、
サークルってことはやっぱりバスケですか？
バスケを考えてたんですけど、
うん、
なんか結構緩いみたいでやるならもうちょっと本格的に、はい、
ああそうか、うん、でもそれ大塚くんが入ってそのストイックな方に変えていくのはどうですか？
あんまりそう引っ張っていくような
あれではないし、はい、ああそうか、あでもまあまあ考える時間はねまだまだたくさんありますもんね、
はい、
うん、やっぱ入ってっていうか、まだコーチ来てどれぐらいですか？
4日目
だと思いますですよね。まだ部屋の中全然片付いてないんでしょ？
はい、段ボールが、はい、
まずそれを整理整頓してからでしょうね、じゃあね、いろんなことを、
はい、
うん、そうか。さあそして県内出身の野村さん、
はい、
野村さんはあのご実家からですか？
そうです。
うん、なるほど。大学入ってやってみたいことってどうですか？
やっぱり一番はサークルに入って先輩とつながりを持ちたいなってことがあります。
あ、例えばどんなサークル考えてらっしゃいます？
うん、子供と関わるのが好きなのでそういうサークルもいいなと思うし、
うん、
今まで体育系に入ってたので、
はい、
体を動かす方でもいいかなと思ってます、
うん、今まではどういった部活を？
陸上部です。
あ、そうですか。種目は？
短距離です。
あ、そうなんですね、はい、足早いんですね。
いや、遅いです。
あ、遅い、短距離、はい、へえ、そうか。あ、でも体を動かすの好きなんですね。
はい、好きです。
そうかそうか。いや、確かに大学はあれですよ。で、先ほども申し上げましたように総合大学ですから、本当こういろんなものの考え方をする学生が来てます、はい、で、高知大学ってあの県外からの学生が 75% 以上確か、はい、いますんで、ほとんど県外出身、はい、ですから、あの県内出身の野村さんとかはですね、本当にこう軽い留学をしてるような感じですよね周り文化が違う人たちがね、はい、集まってきてるわけですから、
はい、
うん、でもね、そういう意識もちょっと大事かなと、なんか自分がこの番組やってねすごく思うところだったんで、うん、なんかそういうこともぜひですね気をつけてみて、
はい、
はい、ですし、大塚さんはね、はい、そもそも、うん、県外から来るわけですからね、
はい、
まあ一からなかなか大変なことあると思いますけどもね、
はい、
うん、今後とも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
あと、先ほどですね、その入学式の際に、あの脇口学長がですね挨拶されて、その最後におっしゃった言葉っていうのがね、僕実際聞いてないんですけど、非常に印象的だったのが、負けるなっていう言ってましたよね。
はい、
はい、
ああ、よかったよかった、覚えてました、はい、そうなんです。で、この負けるなっていうのは何でしょうね、勝てじゃないっていうところなんですよね。だから、うん、そのまあ何でもこう勝ち負けっていうのはつく場面っていうのはあるじゃないですか。でもそれを、まあ、仮にそこが負けてしまっても、単に負けたということで終わらせるんじゃなくて、じゃあどうすれば勝てたんだろうとか、なんかそこを考えていくことが大事になっていくというふうに、あの脇口学長おっしゃったんじゃないかなというふうに思いましたんで、あの皆さんもね、あの僕もそんなに全然偉そうなこと言えるような立場じゃないんですけどもい、はい、なんかこうそういうメッセージだったのかなというふうに思いましたんで、ぜひ皆さんもですね、高知大学4年間をですね目いっぱい楽しんでいただければと思いますし、石川さんはあと2年間ですね、
はい、
はい、大学院で頑張っていただければと思います、はいはい、というわけで今日は高知県民文化ホールで行われた高知大学平成27年度入学式に出席したばかりの3人の学生をスタジオに迎えてお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、お送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブ、今週の後半はですね、今高知大学朝倉キャンパスの私食堂の中に来ておりまして、あの盛況の食堂から学生の成長を見守っていらっしゃいますスタッフの皆さん、お二方ですねお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。盛況食堂の永井さんと亀谷さんです。永井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
亀谷さん、お願いします。
お願いいたします。
永井さんと亀谷さんはお二人ともこの盛況に入られて、まあ、15、6年というところなんですよね。
はい、はい、そうです。
そうなんですよね。ですので、あの私も、高知大学 OB ですが、あの15年16年前となりますと、僕が本当にちょうど卒業した直後ぐらいということですので、あのお二人と僕はね面識は全くない。まあでも15、6年前のその食堂ですよね、こんなに綺麗じゃなかったですよね。
そうですね古かったですね。
あの当時はだってエアコンもなかったですもんね。
そうですね、上で扇風機が多分回ってたと思います
もうただただ扇風機が回ってですね、暑ければ窓開けりゃいいじゃんっていうぐらいだったんですけども、本当に時代はね巡りまして、もう本当このなんていうんでしょうかね、ホテルのこの喫茶のようなね、なんかそんなイメージの非常にこうモダンな感じに生まれ変わったその盛況の食堂なんですけども、あのどうなんでしょうね永井さん、この盛況の食堂メニューも僕が在籍していた当時とかなり変わってますけども、その味付けなんていうのも変わってきてるんでしょうかね。
はい、味付けも変わってきてます。チキン南蛮なんかも昔の南蛮とは違いますし、またあのサラダバーなんかもできてますので、全然また昔とは違うと思います。
いや、僕もですねこの盛況の食堂当時来てた時はですね、もう必ずチキン南蛮定食頼んでたんですけども、その時はですよ、本当にちょっと大ぶりなチキン南蛮とその横にですねキャベツの千切りが添えられていまして、そこにもう各自自由なドレッシングぶっかけてくださいよというふうに、お得用のですねドレッシングがどんどんと置かれているぐらいだったのが、今サラダバーなんていうね、どこのレストランだっていうぐらいのこじゃれたものがありましてね。いや、亀谷さん、これも学生にとっては嬉しいでしょうね。
そうですね、もうドレッシングもかなり種類も置いてますので、 お得です。
そうなんですよね。でその種類がたくさんあったのはですね、僕が学生の時もそうだったんですよ。僕がね一番好きだったのはバンバンジー味というのがありまして、中井さんこれジョージはなかったみたいですね。
ジョージじゃないと思います。
そうなんですね。いや僕はねもう大学の食堂というとあのバンバンジードレッシングをすぐに思い出すぐらいもう常にかけてましたけどもね。そうか、いやいや本当にね味もそういう風に変遷してきてますし、メニューももちろん変わってきているということなんですけども、今の学生の皆さんはミールカードってお持ちですよね。これによってそのカロリーであったりとかその栄養バランスの管理もできてるんでしょ。
そうですね、とメニュー自体にあのカロリーを書いてあったりもしてますので、まあ、学生さんはそれを見てあのメニューを選んだりもできます。
永井さん、しかもこのミールカードで買った履歴というのは親御さんのもとへも届けられるんでしょ。
そうなんです、月に1回あの私たちもコメントを書いてあの、まあ、カロリーだったりとかその栄養素だとか、まあ、気がつくことは書いてちょっと、はい、あの送らさせていただいてます。
コメント書いてるんですか。例えばどういうこと、この学生はちょっと旅行食野菜もうちょっと取った方がいいですよとか。
いやもうあの好きな方はそれこそあの何番何番何番っていう方もいますしあの菓子パンばっかりの方もいますし、まあ、それぞれなんですけどまあそういうところはまたそういうことでまたコメント書かせてもらったりとか、
何番ばかりだけどこういう美味しいメニューもあるよとか、
ああ美味しいですけどこれも美味しいですよと。
そうなんですね。いや知りませんでした。僕は単にその履歴が明細的に行くのかとそれだけかと思ってたんですけども、そういったところも生協の食堂のスタッフの皆さんは見守ってらっしゃるんですね。すごいですね。いや僕が学生時代もしそういったサービスあったらですねかなり耳が痛いことになってましたけどもね。そうでしたか。ああそれはすごい。あと高知大学生協の食堂といいますと、もうこれあの2年ぐらい前からでしょうかね、あの1円の朝メニュー、たった1円持ってくるだけで朝メニューが食べられるっていうのもねサービス始められて、こちらも好評みたいですね。
そうですね、あのミールカードを持たれている方が限定なんですけれど朝1円であの食べられます。
そうなんです、今勢い余ってですね僕ちょっと語弊がある言い方しちゃいましたけども、そうなんです、1円握りしめてきてもですね何も起きなくてですねミールカードを持ってきて朝メニュー注文すると1円で食べられるということですので、ミールカードを持ってないと、これでもミールカードをお持ちでなくても251円なんですよね。
そうですね、まあ、3種類の中から1つ選んでもらう形なんですけど。
3種類と言いますとどういったものがあるんですか。
日替わり定食と納豆定食と朝カレー定食です。
どれも食べてみたいですね。納豆なんかは朝食べると非常にいいらしいですからね。あのどうですか、あの学生の利用って増えました。やっぱり
全然違いますね。
学生に人気のメニューってどれですか、その3つのうち。
その日替わりにもよるんですが、日替わりの時はやっぱりハンバーグ定食が人気があって、でカレーとハヤシライスの週替わりなんですけど、ハヤシライスはもう人気がいいですね。
そうなんですか。いや朝からハンバーグってすごいですね。10代20代前半のなせる技ですよね、朝からハンバーグ。でも人気なんですよねこれがね。あそうか。いやでも亀谷さん、これも僕たちの学生時代を思い出すと、もう朝の授業に間に合わないからちょっと朝ごはんは抜いていこうっていう場合もあったんですけど、そういったケースもちょっと減りそうですね。
そうですね、まあ、あのこの朝定食のメニューができるっていうきっかけがやっぱりあのきちんと朝を食べていただこうというのがその思いがあってできたメニューですの でそれであの、まあ、1円って言ったら、まあ、朝もちょっと早く起きろうかと後押ししたというふうな感じもあると思います。
いや確かにお腹が空いて起きるってことあるじゃないですか。お腹が空いて起きてお小遣いちょっともう底ついてるなって時にミールカードさえあれば1円ですからね。これはあの行かない手はないですよね。
そうですよね、ぜひあの入れてください。
いや僕もねミールカードがたまらなく欲しくなりましたけども そうですか。いや、わかりました。今日はですね、番組後半は生協の食堂から学生の成長を見守っていらっしゃいますスタッフお二方にお話聞きましたけども、本当に自分の学生時代もいろいろ思い出して、そこからもかなりいろんなことが変わってますし、高知大学の生協としていろんな取り組みもねなさっていて、それが本当に成果をね上げているってことがねよくわかりました。お二方もですね、これからもずっとですね高知大学の学生の皆さんを見守っていってほしいなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。